では、詩編の28編です。いつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんは声を合わせて、偶数節をお読みください。詩編の28編。ダビデによる。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をすぐまれて、私が穴に下る者と同じにされないように。どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのです。
彼らのすることと彼らの行いは悪に従って、彼らに報いてください。その手を仕方に従って、彼らに報い、その仕打ちに報復してください。
彼らは主のなさることも、その御手の技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊し、立て直さない。
本部で来たら主、誠に主は私の願いの声を聞かれた。
主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌を持って主に感謝しよう。
主は彼らの力、主はその油注がれたもののすぐに求めて。
どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。まあ、詩編は読むたびにやっぱり励まされます。まあ、ダビデの祈りですからね、その賛美とともに。やっぱり祈ってるときに、神が私の願いを本当に、私のその祈りを聞いてくださってるんだろうかって。不安になることってありません？私はありますよ。こんなに神の前に訴えてるのに、なんか、神は本当に聞いてるんだろうかって。でその時に、こうやってダビデが祈ってるみたいに、一節二節で。で神に対して私の声を聞いてくださいって、私の祈りをどうぞ、私の祈りに耳を傾けてくださいって。そうやって祈っていいんですよ。なんか信仰も働かないのに、なんか無理やり自分をね、これで、こうやって祈るんだって、祈らないとダメなんだとかってやって祈ってても、やっぱ何の、この励ましもないですよ、そこに。神の前に正直である必要はありますよ。あなたにこうやって祈ってますけどって。あなたに聞かれてるような感じもしませんって。ぶっちゃけそうやって祈っていいんですよ。でもどうぞ助けてくださいって。信仰が働かないけども、そんな私の願いをも神は聞いてくださる方だということを信じるのも信仰ですから。こんな私ですけどって。あなたに期待することができないぐらい信仰深くない。私ですけども。どうか、こんな私の声も、あなたが拾ってくださることを信じますからって。あなたにかけますから、どうか私の声に耳を傾けてくださいって。これも信仰ですよ。それで自分の敵とか自分に悪くしてくるものにはあなたが報いてくださいって。私が何かするんじゃないんですよ。サウルに倒してもそうですよ。ダビデはサウルに手を下すことはしませんでした。神が彼の行いに報いてくださるだろうって。戦いの中で死ぬか、彼が一生を終えて死ぬか、どっちかわかんないけども、神が復讐はされるって、復讐は神のものですよ。で、この3節にある彼らは、どうか悪者どもや、不法を行う者ども、と一緒に私を片付けないでくれって。彼らは隣人と平和を語りながらその心には悪があるんだって。私もそれになり得ます。十分。口ではいいことを言いながら、自分の心の中では、その人を許してなかったり、親切にできなかったり、愛してなかったりするんですよ。でダビデみたいに、私は正しくないとかっていうふうに、ダビデと比べて、じゃあこんな、もうダビデは正しい人で、ダビデはそうやって王様で、神に油注がれたもので、私はそうじゃない。そうやってへこんでしまう時があるんですよ。でもだから、今日のこの第二サムエルの箇所っていうのはありがたいんですよ。11章は。私たちの慰めになるんですよ。ちょっとブルーになる章ですけども。ダビデでさえ、罪を犯したんですよ。ものすごい罪を。でもそのダビデも許されたんですよ。私たちも罪を犯すんですよ。 でもダビデの罪を許した神は、イエス・キリストによって私たちの罪も贖われ、私たちの罪を完全に許してくださる方なんですよ。だからこの方に、この方の前に全てを持ってっていいんですよ。許してくださる方だからです。許してくれない方だったら、どうにかして自分の罪がバレないようにというか、取り繕おうとするし、まあそれがもう取り繕うこともできないんだったらもう一巻の終わりですよ。神の前に正しくない私が、立てないし許されない私が、もうどうしようもないから、じゃあもうこの際もっと悪に悪を重ねようってなるだけですよ。でも神は恵み深くて憐れみ深いんですよ。ダビデも許し、私たちも許すんですよ。そしてその正しいものとして数えてくださるんですよ。そして、その私たちを助け、私たちに力を与え、私たちがその6節、7節、8節みたいに、ほんべきかな主って、神を褒めたたえて、神を賛美して、神に会ってその喜ぶことができるものとして立たせてくださるんですよ。9節、どうか御民を救ってくださいって。で、自分のことだけじゃなくて、他の人たちのことも、その取りなせるようになってくるんですよ。自分のことでいっぱいいっぱいだったら、他の人なんか取りなせないですよ。自分の家が火事になってるのに、隣の人のその家が火事になってて、隣の人の家消しに行けませんよ。神によってその私のその心の火事を消してもらって、そこからその他の人のところに行くんですよ。そして民を祝福してくださいって、王様ですからね。そして彼らの羊飼いになってくれって。私たち、詩編の23編も読みましたけど、神は、主は私の羊飼いだって、私には乏しいところがないって。神が私を、の羊飼いとなって、私をその緑の牧場に導いて、私に必要なものをすべて与えてくださるということを、その通過して感謝するから、そのことが相手にもなるようにって祈っていけるんですよ。本当、私たちがその自分だけに留まって終わるんではなく、互いに愛し合いなさいなんですよね。愛するには相手が必要なんですよ。自分一人で人を愛することできないから。その愛するってところまで行きたいですよ。神に助けてもらって。私励ましを受けて神から愛されるから、その、私も愛そうってなるわけだから。神に、もうその苦しい中で神に助けを求めて、信仰を働かせて。そして神から助けてもらって愛されて。そしてその愛を持って、他の人を愛するってとこまで行きたいですよ。私たちのこのクリスチャンライフが自分でいっぱいいっぱいではなくて、お互いに愛して、愛し合って、そして身を結んでいくような歩みをしていけますように、お互い。